なんでわざわざ映画館で映画見るんですか？っていう質問に、そこに劇場があるから。って答えられたらかっこいいのにな。はい。というわけで、痛い系にあか一人ぼっち第7回始まりました。お相手は私、ひまと申します。よろしくお願いします。おはようございます。こんにちは。こんばんは。はい。というわけでですね、この番組は、すべてのエンタメを愛し、すべてにおいてにやかな私、ひまがですね、その知識の浅さから、なかなか人には語ることはできないなーっていうことによって、だんだん溜まっていった鬱憤、これを晴らす型ラジオでございます。にやかだって語りたいんだよということで、今日も京都で語らせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、今回のテーマは、冒頭にも言いました、映画館。まあ、この大サブスクリプション時代。ね。Amazon プライム、Netflix、Hulu、Unext。まあ、たくさん、こう、ビデオ配信サービスみたいなものはある中で、なんでわざわざ映画館に行くんだと、いう話をちょっとしたいと思うんですよね。で、もっと言うと別にレンタルだってあるし、そんな中でわざわざ僕らが1800円のお金を払い、今1900円か、のお金を払い、わざわざ決まった時間に少し離れた劇場に行って、知らない人間たちのマナーなんかに悩まされつつね、たまに携帯見ちゃったりとか。それでも映画を見に行く理由って何なんだと。効率としては悪すぎないかと。コストパフォーマンスも良くないんじゃないかと。いうのに対して、なんでそれでも僕って映画館見に行くのかなっていうのをちょっと考えましたんで、その話したいなと思います。はい。あ、ちなみに僕はですね、映画館で映画を見に行くことは、まあ、この話をしようと思ったぐらいすごい好きで、年間、まあ、大学生ぐらいの頃からなんで、もう、どれくらいかな？ 10 年近くになるんでしょうか。年100本ぐらいですかね。週1、2本ぐらいを、ま、あ、毎月、あ、毎、毎週見てるような、ペースなので、まあ、大体1本や2本で年間100本前後というようなのが大体僕の映画館での鑑賞ペースです。もっと見てる人ってもちろんたくさんいるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、平均的に見たら、それなりに映画館で見てる方なんじゃないかなとも思ってます。で、それぐらい映画館、いろんな映画館に行くのが好きなんですね。はい。都内でも、同じ映画館ではしごとかじゃなく、あ、同じ映画館で2本見るとかじゃなくて、必ず別の映画館をはしごするようにしてるし。はい。というわけで、まあ、そんな僕がですね、まあ、今ね、こんな映画館で映画を見るっていうことがなんでだよって言われてしまうような時代の中で、なんでかなと考えた結果、これ、大きく分けて、環境っていう部分と体験っていう部分、まあ、この二つの性質のいい部分に、僕は惹かれて、映画館で映画を見るんじゃないかなと、まあ、考えたわけです。まあ、そこに良さを、僕自身も感じてるし、他の人ももしかしたらそこで感じる部分があるんじゃないのかなという話ですね。はい。で、まず、環境っていう部分、あ、その前に、新作映画が早めに見れるっていうのは、もちろん映画館の利点なんですけど、今回はちょっとそれは省きます。ちょっとあまりにも基本的すぎるっていうのと、ネットフリックスはネットフリックス限定のコンテンツがあったりして、ちょっとその辺の新作といえば映画館みたいな、常識っていうのも少し崩れつつあるので、そこじゃないかなっていうところで話していきたいと思います。はい。というわけで、まず環境という点。これ2点あります。まず1つ目は、もうシンプルですね。画面と音響です。まあ映画館といえばって感じですよね。大きい画面で、大きい音で、大迫力で見れるよっていう部分は、なかなかお家では再現できないって、もちろんそうですよね。はい。だったり、やっぱりどうしてもあとは、こう家の中で映画を見ようと思ったら、まあ生活音ですよね。外の走ってる車の音とか、まあ雨とか降ってたら雨の音とかっていうのがどうしても聞こえてきてしまうというふうになる中で、まあもちろんね、映画館の音響設備はそんなことはないじゃないですか。映画の音しか聞こえない。だから、実は大きい画面で大きい音っていうだけではなくて、で、大きい画面に映ってる小さいものとか、大きい音の中にたまに混じってくる小さい音、この高低差みたいなものがすごくはっきり出せるっていうのも、やっぱり、 この映画館っていうところの良さなんじゃないかなって思ってます。何も、なんかね、よくアクションとか、ああいう大迫力の映画館で見るけど、ドラマ、まあヒューマンドラマみたいな、ちょっとこう地味で、なかなかね、ドンパチみたいなのが起こらないような映画は、まあ家で見ればいいんじゃないっていう人いるんですけど、実はそういうことではなくって、そういうちょっと、映像であったり、音の微細な変化みたいなのが非常に感じ取りやすい環境なんじゃないかなっていう意味で、僕はヒューマンドラマっていうのも、すごく映画館で見るのにむしろ向いてる作品、ジャンルなんじゃないかなと思ってます。はい。で、環境っていう部分でもう一個理由があるとすれば、まあ、それしかすることがないっていうところには、もうわざわざ身を置くっていうことだと思うんですよ。つまり没入度だと思うんですけど、映画館に入った瞬間、外の音はシャットアウトされ、映画館内は暗闇になり、隣の人の顔だって見えない。もちろん携帯なんて見たらマナー違反ですが、そんなことはできない。というか、基本的に他のことしちゃいけませんよね。映画見る以外のこと。やれても、なんか、ポップコーン食べるぐらいじゃないですか。ね。そんな中で、何もすることがないからこそ画面を見る。で、それしかすることがないからこそ、通常よりも集中して見ると思うんですよ。家で見るのとは全然集中力が変わってくると思います。っていうところにもおいても、僕はその人のね、微細な感情を彩るようなドラマ映画みたいなのもすごく、劇場鑑賞向いてるんじゃないかなと思うと言ったんですけど、これも特に大きい点です。実は、アクション映画、まあ、全部ではないんですけど、結構アクションシーンとか、あからさまに派手なシーンっていうのは結構物語的には停滞してるっていうパターンがあったりします。だからその映画を見るのにおいて、最も見落としてはいけない場面っていうのを、実はアクションシーンでなかったりするんですね。ただ逆に、そういう本当ちっちゃい感情をこう描くようなドラマ映画っていうのは、ここ見落としたらすごい映画の理解度変わってくるよっていう、ちょっとなかなか見落としてしまうとよくわかんなくなっちゃうっていう、このシーン見落としちゃうと、この後の物語とか、この人の感情がよく理解できないっていうことが起こりうるんですよね。ってなった時に、やっぱり家の中で気もそぞろに、たまにスマホとかいじったりしながら見てしまうと、その映画っていうのがなかなか楽しめないんじゃないかなって、僕はやっぱ思うわけです。はい。なので、そういう意味でも、やっぱり映画館の環境っていうものは映画を楽しむ上で、とてもいいかん、あのー、とても理想的なものになってるんじゃないかなと思うと。というわけで、まあ、映画館の魅力、環境という部分でした。はい。で、次が、もう一個、体験という部分です。これも2点あります。はい。1個は、映画館には自分以外の人がいるじゃないですか。ね。その人たちのリアクションとかね。すごく、その家で一人で見るのでは絶対にこう、わからないこと。あの人ここで笑うんだとか、みんながすごい笑ってて楽しかったなとか、あるいはなんかホラー映画とかでものすごい驚いてる人いたなとか、わーっつって言う人がいたとか、それでやっぱ結構その通常の作品以外の付加価値っていうものがあるんじゃないかなって、それも一個の臨場感ですよね。思うわけですよ。僕なんかはね、やれ、スター・ウォーズのエピソード7の初日に行ったらコスプレしてる人たくさんいたとか、そんな人たちと一緒に写真を撮るとか、あるいは、アベンジャーズエンドゲーム終わった後に、なんか、終わった後バーって拍手したり、なんか、指パッチンしてる人とかも、いたわけですよ。見た人はわかると思うんですけど、みたいな人がいたり、マッドマックス怒りのデスロート見たら、ビーライト、ビーライトってなんか、言ってる外人みたいなのがいたりとか、なんかこう、劇場に行かないと出会えないこととか、まあ、見られなかった人とか、そういう体験みたいなものって、その鑑賞前後のドラマとかね、そう、終わった後にね、こう、ちょっと鼻すすりながら出ていく人がいたりとかさ、あるいは、ゴーンガール見た後にシーンって劇場内が静まり返っちゃったなとか、そういう体験ってやっぱり何者にも変えがたい、その映画に関する、やっぱ自分の思い出として心に残るものなんじゃないかなって思うんですよ。で、そういう諸々の体験も込みで僕は映画の一個の価値じゃないかなって思ってるんで、別にその、実は映画だけ、映画そのものの内容自体が映画の価値ではないと思ってるので、そういう意味では、 少しね、映画を見る上での楽しみっていうのを一個増やしてくれるっていう部分で、まあ、体験っていう点で一つあると思います。で、もう一個は、これは結構総括みたいな部分にもなってくるんですけど、映画館で映画を見るって非常に不自由なことなんですよ。最初にも言った通り、決まった時間に行かなきゃいけないし、他の人がどんなマナーの悪い人っているかもしれないような環境で、ね、途中でこう止めたりすることもできず、ただ見せられるみたいな、とても不自由な体験です。でも、今僕たちは逆に言えば、便利なものっていうものを本当に浴びせられて生きてる時代だと思います。そのサブスクリプションサービスだってそうだし、Uber とかだってそうだし、本当に何でも。そんな中で、あえて不自由を選ぶっていう体験は、それはそれで特別なんじゃないかなって思うんですよ。不自由を選ぶという体験。なんか自分が普段なかなか感じることのない不自由さっていうところに、実はその思い出としての愛おしさみたいな、ものを感じてるんじゃないのかなって思うというところ。まあそういう意味ではですね、なかなかこう流行っては生きにくい話なのかもしれないんですけどね。みんな便利なのが好きだから。でも、やっぱりそれでも僕にとっては映画館というのはすごい特別な場所なんだなっていうのを、まあちょっと考えたんで今日お話しさせていただきましたということで、まあ今回はこれぐらいにしたいかなと思います。はい。というわけで、皆さん、番組のフォロー、グッドボタン、お願いいたします。それと、お便りですね。番組のご意見、ご感想、僕におすすめしたいコンテンツ、または皆さんの吐き出したい知識などですね。ラジオトークのお便り、僕のツイッターから募集しており、おりますので、じゃんじゃんお便りいただけたらと思います。というわけで、今回は以上になります。お相手はひまでした。バイバイ。次回も聞いてね。ありがとうございました。